詩編の82です。この詩には全くですね、個人的な悩みとか賛美っていうのが全くないわけですね。非常にそういう意味では風変わりなと見える詩ですね。で、こういう詩は愛読されるということは、ほとんどないと思いますね。だからこういう詩が引用されたということも非常に少ないわけです。だからこそですね、ここに学ぶという必要もあるわけですが、この神はこの神聖とありますが、この神聖な会っていったら何なのかということです。で、ここで神々っていうのが出てくるわけですが、この神々と書いてあるのもですね、これもエロヒームですね。エロヒームっていう言葉で、これはエロヒームっていうのはもともと神イームがついてるので、このイームっていうのは複数を大体表すんですね。を表すわけです。だから例えばアブって言ったらお父さんです。アビームって言うと父たちっていう風になるんですね。アブっていうのはこれお父さんで、アビーム、イームがつくと父たちという風になる。複数形を表すわけです。だからこのエロヒームという言葉自体は神々という本来複数形なんです。けれどもですね、この複数形だけれども単数としてほとんどは使われるわけです。単数としてですね、もともとはそういう複数形だけど、単数の神として、多くはほとんどは使われるんですね。ですからこの82編の神は神聖な会の中にいた、神々っても同じエロヒームなんです。で、例えばですね、創世記の一番初めに神は初めに天地を作られたって言いますね。その神もこのエロヒームなんです。エロヒムという言葉、元の言語のヘブライ語はそうなんですね。で、ここで同じ言葉が、それに使い、訳し分けられておるわけなんですね。それで、このエロヒム、神々っていうのは一体何だろうか。本来、この聖書では神々なんて全く認めないはずなんですね。なのに、ここでどうしてこの世に神々っていうことが、現れるんだろうか。こういうことを一つとってもですね、ちょっと読んだだけでわからないわけですね。だからこう、このクエスチョンマークで何のことがわからないなと思ってしまうわけです。これはですね、この神聖なっていうことですね、このことからですね、霊的な集まり、その中でですね、こういうある霊的なある種の力を持った存在たちで裁きを行うんですね。で、これはですね、昔の人たちが神々と呼ばれたと。で、霊的な世界にさまざまな霊的な力を持っておる。この天使にもいろいろあるわけですね。で、そういうことでですね、ある霊的な力を持った存在、そういう中で神様が裁きを行われるということなんですね。で、この世の中にはいっぱいこの悪いことが起こるわけです。ですから昔の人もですね、これは全世界でいろんな神々がおってですね、そして要は自分勝手にいろんなことをしていると。だからものすごい嵐が吹いたり、 海がものすごい海がですね、あれこれ形しましたね。そして木々をバーッとなぎ倒したり、火が燃えたりする。だから全く関係なくですね、いろんな現象が起こる。人間世界でも突然良い人が死んだり、戦争が起こったり、そういうことを思ったら良い人がずっと働きを続けることもできたりする。ですからどういうふうになっているのか昔の人も全部わからなかったんですね。でいろんな霊的な力を持った存在があると思ってそれを神々と言っています。で日本でも全世界でそうです。その地域地域に、神々を、氏神とか言いますね。その地域の氏、そこに住んでいる人たち、あるいは力ある人たちのところにまた固有の神がおるんだとかですね、いっぱいその神様みたいなのがおったわけです。ギリシャでも人間とも神ともなんか区別がつかないのがいっぱい出てくるし、日本の古事記もそうなんです。そういうふうに、全くこの秩序ですね、秩序っていうのがなく、いろんなところで力を、霊的な力を互いにですね、混乱した仕方で働き合っていると。そういう状態が全世界のどこの民族でも同じだったんですね。で、全くそれをですね、統一して支配する力っていうのは全然わからなかった。そんな神様がおるようなことはギリシャの哲学の一番天才的な人たちでもわからなかった。プラトンやソクラテス、アリストテレスの非常に鋭い英知の持った人で、その元はソクラテスにあったんですね。その弟子がプラトン、さらにその弟子がアリストテレスで、アリストテレスは2300年ほど前なのにですね、政治学から経済学ようなものから物理学からですね、それから天文学ようなものから倫理学から、もういろんなもの、生物学からですね、本当に驚くべき多方面にわたってして、それぐらい天才で万学の元だと言われたりするのに、唯一の神様がおるっていうことは分からなかったわけです。でその中で唯一ですね、全世界でこういう無数の神々みたいなもの、霊的な力もおる中で全てを支配しているお方がおるんだっていうことは、だから天才でも分からなかった。だから啓示という形ですね。でそれがこの啓示を受けたイスラエル民族だったわけです、ね。そういうことですね。ここでそういう背景があるんです。いろんなその霊的な力のものがいっぱい支配しようとしてるんですね。その 上に立って支配者が神様がですね、裁きを行うんだというわけです。それで神様がそういうふうに言われるには、いつまであなた方は不正な裁きをしているのかと、神に逆らう者、悪人の味方をしているというんですね。で、ここでは特にですね、そういうさまざまな霊的な力の特徴、火事が行ったりですね、いろんな事件が起こったりすることも非常に、この弱い者や一人でおる者、親が死んでしまった者、苦しむ人、貧しい、乏しい人、そういう人を踏みつけると。そういうのがですね、これは間違った神々、間違った霊的な力を持った者の特徴だと言ったわけですね。そういうことで、これは日本でもですね、ギリシャでも神々、神様というのにですね、女の人を誘惑したり、悪いことをしたり、戦争したり、いくらでも出てくるわけです。日本の古事記でも悪いことを企んでですね、そして良い神様を計りごとにして、そして殺そうとか、そんなことが古事記でも書いてあるわけですね。そういうふうに、どこの国、世界の国々の神々は悪いことも平気ですると。でここではっきりとそういう意味ですね、間違った神々の特徴はこういうことなんだとです、ね、弱い者や孤児、そうしたものを苦しむ人をもう、踏みつける。でここにこの裁きの元があったわけですね。こんなふうにこの聖書では非常に古い時代から本当のものと偽のもの、 力あるものというのはこういうところで、まあ、区別をするということがあったんですね。この点では、まあ、今もそうですね。非常に頭が良くて天才であっても、あるいはノーベル賞をもらっても、スポーツで、ね、ヒットをどれだけ打っても、そういう人たちがですね、本当に弱い立場のものに心を注ごうとしておるかどうかということで、本当のその人間の価値というものが決まるというわけですね。そういうこの見方をしているわけです。ここで裁かれる神々ちゃん、ある種の力を持っていたわけです。ですね、その力を持ってるけど、こういう点が欠けるっていうことが、まあ、いっぱいあったわけですね。現在でもそういう同じだということです。それでこのような闇の力っていうものが霊的なところにもいっぱいあるっていう、その霊的な場所も天と言ったりするわけです。で、今日本では天というとですね、完全な神様だけがおるところと思うんですけど、昔のイメージは天にもいろいろな層があったわけですね。だから悪い天使も天におるとか言うけど、今のこうイメージで考えたらいけないわけです。昔の古代人の天というのと今の私たち、特にクリスチャンが思う天というのと違うわけです。ですから、この福音書にもですね、天使が天から落ちるのを見た、イエス様が言ってましたね。それもですね、霊的な世界ということなんです。霊的な世界にあるところってものが落ちると、それはかなり高いところまでその悪い天使も行っておるというわけですね。そういう意味で、天から落ちるという表現が新約聖書にもあるわけです。これはそういうふうにですね、霊的な世界、ある種の天においてはいろいろな悪い力を持った神々、天使みたいなのもおるんだということ。で、今言ったことはルカの福音書にあったわけですね。そういう時に何度も繰り返したことですが、この度に見ておいたらいいと思います。ルカ福音書、ルカ福音書の実章ですね。実章の18。この実章の18のところで、サタンが稲妻の、ね、天から落ちるのを見ていた、ちょっと見続けていた、見たっていう。だから大丈夫なんだとですね。この天っていうのはですね、だから私ももう40何年も前に初めて思い始めた時、なんかサタンが神様のおるですね、天におるのかなと。天の世界といったら清らかな完全なものばかりがおるはずなのに、サタンが神様の天におるのかなと、とても不思議だったわけですけど、それはそういうふうなことじゃないですね。天にもいろいろな層があるわけです。で、その究極的な、その絶対に悪いものが入り込めないようなところに神様がおるわけですね。その下の方にいろんな層上の高い、霊的に高いような、高いから力を持っています。ある種の力を持っているんですね。それで昔の人も心もある種の天、ある層の天におると思ってた。でもそこからですね、さーっと落ちるというのをイエス様ははっきり分かっていたわけです。だからその悪に打ち勝つ力を与えるから大丈夫なんだと。どんなに悪が向かってきても絶対にですね、信じておる限り負けることはないんだというふうに、それで言ってるんですね。ここに16節、19節か、このルカの10の19節、蛇やサソリ、まあ、これも霊的なことですね。踏みつける力、耐えたんだ。 これと、まあ、同じようなことなんです。今日のところもですね、これは非常にまあ大事なことなんですね。こういうことをしっかり信じなかったら、神様を信じ取ったって結局ですね、もっと悪の気が強いんじゃないかと、いっぱい悪いこと起こってるじゃないかと、神様おらんじゃないかというふうに思ってしまうんですね。そのためにこういう日がこういうあるわけですよね。それでこのような神々っていうもの、新約聖書でも他の箇所にもあったはずですね。それもちょっと思い起こしてもらったらいいかと思いますが、どこに他にはあっただろうかということですね。どこかというと、エペソの6章にあったんですね。359ページ、エペソ6章の12ですね。エペソ6章の12節、6章の12節、ここにもですね、私たちの戦いは血肉、要するに目に見える人間、目に見えるさまざまな集団、それではないと言ってるんですよね。こんなことも驚くべきことですね。普通はどの国が敵とかで、ね、あの人が敵だとかね、目に見えるものを敵と思うわけです。あれそんなの違うと言ってるんですね。その悪い人の中に宿っている悪の霊だと言おうとしているんですね。支配時に暗闇の視界の人はみんな、これ悪の霊を見ない人です。天にいる悪のさまざまな霊だ。これが今日のところでも同じことを言っているんですね。天というふうにいろんな層がありますからね。そこのところにおるさまざまな霊がその天と言われるところにおるというわけです。神様がおるとは下なんです。なんとか違うんですね。神様がおる天ではないんですけども、そういうふうに、ことも出てきておるということです。そのようなですね、一応天にもおる、霊的なところにおる力あるからこそ、私たちも神様の力をもらわないかったらですね、それは負けてしまうのは当たり前なんですね。それ特別な力を持っているんだから。でそれとの戦い、神様の力を絶えずもらって戦おうと。だから特定の人が敵じゃないという、自分の内にも住んだり、あるいはこれ集まりの中にも住んだり、だからペテロの中にも入り込んだからサタンを退けって言ったんですよね。そのぐらいに表面ではわからない、表面で熱心そうに見える中にもそのサタンが入り込むんですね。そう不思議な力を持って入り込んでいくということです、はい。まあ、そういうふうにあちらこちらで新約の中でも出てくる問題であって、この82編の問題はですね、決して古いものではないわけです。今も私たちは毎日経験するようなことなんです。ですね、何か良くない例に引っ張られるということがありますよね。入り込むって。入り込んでしまうと、もう憂鬱になったり、不安になったり、 人間を憎んだり、さまざまな問題が起こってしまうの、そのうちに入り込むからですね。はい。で、まあ、元のところに帰ります。で、ですから、この五節もですね、彼らっていうのは、その天にいる悪の霊、今のエペソであったんですね、天にいるさまざまな霊ということです。それがこの五節でも言ってる。それらは知ろうとせず、闇の中を行ってるんだ。闇の中を行ってるからこそ、エペソにあったように悪の諸霊と言ってるわけです。で、そういう悪い霊によってですね、第一のもといまで動かされるぐらいですね、大きな力を持ってるというわけです。今日の私たちでもそういうことがあるわけですね。今から65年前の第二次世界大戦でもですね、日本人みんながほとんど全部が売り放されたわけです。そしてそういうに悪い戦争にバーッと突進していってしまった。そういうふうに日本人全体動かされるっていうぐらいですね、まあ、日本人がおる、まあ、目に見えない土台が動かされたわけですね。で、教育者も学者も詩人も大学の教授も政治家もほとんどみんなが動かされてしまったんです。まあ、そういうことがあるし、現代でも間違ったことがいっぱい平気で主張されたりするわけです。まあ、そういうこともですね、この悪の力がいっぱい働いておるということなんですね。イラクの戦争ということはずっと今もですね、あるいは間違った戦争だったといっても、日本の今でも人気、この今でもこう人気がある小泉さんは、他のヨーロッパの国々に勝って一番に賛成したわけ。イラクの戦争ですね、アメリカが始めた、はい賛成だと。で、結局それは間違ってたわけ。間違ってた、そういうふうなことをですね、国の代表者もパッとするという、日本も。で、そういう人が今でもですね、一番こう、まあ、人気があるわけですよね。まあ、そういうふうに、いつもその悪の霊っていうのは働いて、元を動かそうとしている。まあ、それを言ってるわけですね。そのぐらい闇の力も大きな力を持ってる。だけど、その上に立って神様がですね、おると。あなたたちは神がいなのか、高き神様の子らなのかと、まあ、これは皮肉的に言ってるんですけど、そのように不思議な力を持ってるんだけれどもですね、これ神様が言ったのは、お前たちも人間と同じようにですね、簡単に滅びる時には滅びるんだと、この世の支配者と同じように時が来たら一斉に滅びるんだと、そういうふうに神様が言ったというわけです。その宣言をこの詩を作った人は聞き取った、霊的に引き上げられて聞き取ったわけです。そういうことで、この詩がですね、見つめているこの世界っていうのは、全世界に働いている悪のさまざまな力、霊、支配者、そういうものを全部見て上でですね、それら全ての上に立った神様の言葉を聞いたわけですね。で、時が来たら、イエス様もそうだったように、悪のさまざまな霊は、その天、高いところに全部パッと倒れるんだと、落ちてるんだと。だからそういう意味で、このようなあらゆる悪の力や支配を全部見据えているわけですね。非常に方面スケールが大きいということです。悪に追い詰められて苦しいっていう叫びを、これもいっぱいですね、詩編にはあるんですね。だから全てのその悪の力を全部上からこう見てですね、そしてその運命、悪の運命は終わりなんだと、滅びるんだっていうことをはっきり言って、そういうふうに非常にこう大きなスケールで、やるということで、分からないなと思う。これは当然なんですね。死といったなんか個人的なことばっかりをですね言うって思ってるわけです。で、まあ 場所なんか、まあ、政治、まあ、少々大きいと。荒海や佐渡に横たう天の川、これものすごいスケールが大きいじゃないかって言うけども、それはある意味小さなもんですよね。そうこういうふうな全世界の霊的な悪の支配とか、そんな大きなものだと本当に小さなものでしかないわけですけれども、まあ、これは分かりにくいだけに大きな内容を持っているということなんです。それでこれは旧約だけでなくて新約にもずっと続いているわけですね。毎日新聞とかいろいろなことですね、悪の力がいっぱいあるの、この前ここで言うような神々というかね、悪の霊、そのいっぱい働いていつもいつも見てしまってるんです。だからそんなばっかり見てたらもう、まあ、そっちは勝つんだと、まあ、適当に悪のことをしてなんだらですね、これあかんのだと、そんな風にほとんど思ってしまうんですね。その時にこういう詩が非常に大事になるということです。ですからこの最後はですね、まあ、神様分かりました、だから立ち上がってこの地上の悪を今裁いてくださいと、というわけですね。そうしてあなたはすべてのそういうことを信じる人々を神様の後継ぎ、始業というのが後継ぎですね、そういうことを信じて願う人たちが後継ぎになっていくのです、ということでも終わっているわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。